Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
どうも、ワンピー川崎です。
どうも、2P 長谷川です。
この番組は、かつてゲーム少年だったワンピー川崎と 2P 長谷川の2人が、ゲームにまつわる様々な話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です。
はい。
ということで、ブライトビットブラザーズ、ステージ201です。
ありがとうございます。
今回のテーマは、カプコン。
はい。
ということで、メーカー界ですね。
うん。
ゲームメーカー界ですが、
うん、
もうほとんどの人が知っている、うん、メーカーです。
そうですね、うん。
まあ、現役のメーカーということです。
そうです、そうです、
うん。でも現役のみならずね、
うん、
我々が子供の時から現存するメーカーということで、
うん
うん、今回は非常に盛りだくさんの内容となっていまして、
はい。
まあ、おそらく2回に分かれるであろうと、
うん。
いうことで、まあ、タイトルは多分ね、前編後編とかついてると思うんですが、
はい。
まあ、なんせね、
うん。
タイトル数が多いということと、
はい。
今まで紹介してきたメーカーっていうのは、
うん。
まあ、現在倒産してしまっているものとか、
うん、うん。
まあ、社名は残っているけれども、
うん、
吸収合併されているもの、
うん。
というところがほとんどだったんですが、
はい。
まあ、今回話すカプコンについてはですね、
はい。
当初からカプコンとして設立され、現在までカプコンとして、
はい。
現役で、しかも今やもう世界トップメーカー。うん、
ですね。
もうゲームメーカーという枠を超えて、
うん、
企業として、世界的企業になっていると。
うん。
まあ、おそらくソフトウェアメーカーとしては、相当巨大な会社だと思いますね。
本当そう。
任天堂とか、
うんうんうんうんうん。
まあマイクロソフトなんてのは、うん、ハードメーカーですからね。
うん、そうですね。うん、そうそう確かに。
ソフトウェアだけを作っている会社としては、
うん、
相当大きい会社だと思います。
うんうんうん、
ということで今回はそんなカプコンについてね、
はい、
話していきたいと思います。今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。Days of Life with Games. Brightbit Brothers. 201回っていうこともあって。
ああ、そうね。うん。
まあ、やっぱカプコンって言ったらね、うん、我々のこう背骨というか、本当に、本当にね、いろんなゲーム、カプコンのゲーム楽しんできたので、長くなるかなと思うんですけど、
はい。
そんなカプコンが創業されたのが、
はい。
1983年。
お!ファミコンと同じ年。
うん。
ね。
大阪の会社なんですよね。
そうですね。はい。
うん。これまあ皆さんご存知かと思うんですけど、ね、最初から大阪で。
そうですね。
はい、創業されまして、うん、独自のハイスペック基盤 CP システムっていうものでね、
うん、
業務用ゲームの開発を始めて、うん、それを中心に事業を展開して、で、もう今や大企業ですけれども、
そうですね。うん。
そんなカプコンを設立したのは、IPM っていう会社ね、代表取締役でもあった辻本健三さんなんですね。
そうですね。
で、この IPM っていうものについて、156回だったかな、
うん、
アイレムっていうね、
そうですね。
メーカーの時に詳しくお話しているんですけど、
うん、
この IPM が後のアイレム、まあ、現アピエスという会社なんですが、
うん、
になるんですけど、こちらを創業したのも辻本健三さんなんですが。
そうなんですよね。
はい。この IPM を設立した後に、日本カプセルコンピューター株式会社っていうものも設立しまして、
ね、
後にサンビって会社に社名変更するんですけれども、うん、これがカプコンの元というかね、
うんうんうん、
みたいなもので、まあ、当時インベーダーゲームのブームがありまして、
はい、
その時に、辻本さん、インベーダーゲームの流行に乗って、
うん、
台東さんからライセンスを受けて、
はい、
IPM インベーダーとかね、カプセルインベーダーっていうものをリリースしたんですけれども、
うん、
まあ、ブームが去ってしまって、業績不振になって、
ほうほう、
会長だったアイレムを退社することになったと。
うん、
10億円の借金をね、抱えてしまって、自宅も売り払ったような状態だったんですけど、台東の社長さんからお金出すからビジネスまたやらないかって言われて、
うん、
1983年6月にサンビの販売会社として カプコンっていうものを創業したと。
販売会社だったんですね。
はい。
うーん、
で、後にカプコン側が賛美を吸収します。
おー、ほうほうほう。
はい。もちろん、ね、ここ、代表取締役、社長になるということで。うん、
なるほどね。
ね、なかなか、こう、波乱万丈な。
そうですね、アイレムの回でもね。
うん、うん、うん。
より詳しく話してますけども。
はい。
日本のゲーム史に残る二大メーカーを設立されたということでね。
うん、そうなんですよね。
うん、いや、本当に、業界にとってなくてはならない方
だ。そうなんですよ。で、ちょっと余談というか面白いんですけど、はい、こう、辻本さんすごくエネルギッシュで、
うん、
ワインのね、会社もやられてるんですけど、うん、非常に有名になったんですけど、あれ、うん、できた経緯がちょっと変わってて、うん、
はい、
カプコンをね、やってた時に、
うん、
まあ、テレビゲームばっかりしてて、子供が家から出ないっていう話がね、まあ、当時あったじゃないですか、
うん、
そ
ういうのもね、ありましたね。
うん、で、外での遊びもじゃあ考えようかってことで、カプコンで土地を買ったそうなんですよ。
うん、
うん、だけど、うん、まあうまくいかなかったと。
うん、
で、会社を圧迫するようなことになってしまったので、
うんうん、
まあ自分でこう買い取ったんですって。まあ、
すごい話だな。
まあ、そうですよね。
企業で買ったものを個人で買い取ったの？
そうそうそう。
すごい、
うん。で、まあ企業として、そういうものをね、土地を抱えてしまうと、
うん、
結果を出すために時間っていうものが関わってくるけど、うん、まあ個人のものだったら、長い目で見ていけばいいだろうってことで。
うん、そうですね。
そこで、ぶどう畑を作ったと。
そういうこと？
はい。
うん。あ、そう。
はい。で、3年かかって、初収穫でね、うん、ワインを作ったそうなんですが、
うん、
まあ、美味しかったらしいんですよ。
うん。
辻元さん飲んでね。
うん。
うん。ただ、
うん、
ぶどう栽培の、方を、まあ、当然雇ってて、
そりゃそうです
ね、そういう方と相談したときに、
うん、
まあ、もっと美味しくしたいよねっていう話になったとき、
うん、
もうね、実をつけてる、14万本の木を、
うん、
一旦全部抜いて、畑から作り直す方がいいって話になって、
すげえ。
作り直したんですって。
へ
え。うん。土地からいいものに変えていくっていうことでね。
はあ。
うん、で、これがね、
うん、
ワインの関係の方のインタビューで残ってたんですけれども、
なるほどね、
ここでおっしゃられてることが、
うん、
うーんと思ったんですけど、こう20世紀っていう時代は、うん、物を作れば何でも売れる時代だったんだけど、うん、もう21世紀になったら本当にいいものだけが生き残ると。
はい、ああ、なかなか頑直のある言葉ですね、それ。
はい。で、いつか良くなればいいんだっていうんじゃなくて、最初から最高のものを作っていかないといけないということで、うん、それはゲームも同じだから、
そうですよね。う
ん、開発費を、まあ、たくさん使ってしまったとしても、
うん、
いいものができなかったらそれは捨てると。
はぁ、
いうお話をね、されていて。
まあそういう話聞くと、やっぱどうしてもこう、任天堂イズムを感じてしま
い
ますね。
まあそうですね、
うん。
まあ他にもね、やっぱりこの土地から作り直すっていうところと、
確かに。
ちょっとリンクしてるのかなと思ったんですけど、ね、やっぱりこう自分がやることは、そのクリエイターがいい仕事をする環境づくりです、的な話されてたり、ね。
ああ、なるほど。
うん、そうそうそう。まあ、それがね、どれだけ結果を結んだかっていうのはもう現状の大きい会社になったので、まあもちろん辻元さんだけの力じゃなくてね。
そ
う
そ
う。
いや、それでもね、二つのメーカーを創設した方にしては、
はい。
表に出ることがすごく少ない方なんですよね。
ああ、はい、はい、はい、
うん。で、決してその現場に関わるようなことあまり発言されないんですよ。
まあ確かにそうですね。
うん。
うん、うん。
やっぱり他の会社の社長さんとかは結構ゲームのことについても話す方多いんですけど、
うん、うん。
その辻本さんは私も聞いたことあるんですよね。その現場を尊重してるという。
うん、うん、うん。
ゲーム作りのことは作ってる人が一番詳しいから、それを尊重するということを聞いてたんですけど、うんうん、それを体現されてるなと思ってね。
うん、
あまり辻元社長が、そういうことについて発言されてるのをいい意味でね、聞かないなと思って。
そうなんですよね。うん、そう、だからそのね、時間かけてもいいものにしていけばっていうことで買ったね、土地で始めたワインも、うん、もう十分成功させているので、
何かすることのスケールの大きさと、
うん、
それを客観的俯瞰的に見てる視野の広さというか、
はい、
で先を見通した計画というかね、
うんうん、
もう目先だけ考えたら今あるこのブドウを何とかして美味しくならへんかってなりそうなもんじゃないですか、
うんうんうん、
そこを土壌からやり直すというのはやっぱり今まで会社をね、創設してまた新たに作ってという経験と自信からやっぱ来てるんでしょうね、
はいはい、そうですね、
うん、すごいな、
ね、
うん、
まあね、そんなカプコンが今ね、すごい会社ですけど、
はい、
今の販売本数ランキングっていうものがあったので、
ね、うん、
ちょっと先にその話をしていこうかなと思うんですけれども、はい、まず10位から。
それは2024年のこと
だと思います。ここ最近の本数だと思います。
わかりました。
カプコンタイトルの中で、世界で売った数での、
なるほど。
10位から1位まで。
はい。
なんですけれども、
はい、
まず10位で780万本世界で売っているゲームなんですけれども、デビルメイクライ5。
5か。
うん。9位が840万本。バイオハザード RE3、
うん、
8位900万本バイオハザード6、
うん、
同じく900万本で7位がバイオハザード5、
うん、
6位が940万本でバイオハザードビレッジ、
はあ、すごいな。
5位が1160万本、
うん、
モンスターハンターワールドアイスボーン。
お
ー、4位が1300万本で、バイオハザード7。
うん。うん、
3位が1360万本で、
うん、
バイオハザード RE2。
ほー、そんな売れたんや。
そうなんです。7より売れてるんです、
こっちの、ね。すごいな。
うん。
うん。
2位が、1420万本、
うん、
モンスターハンターライズ。
あ、ライズそんな売れたの？
うん。そうなんです。これ僕も結構驚きました。
すげーな。
うん。1位、
うん、
1960万本、
うん、
モンスターハンターワールドですね。
はい。これ、この前発表ありましたね。
うん。
モンスターハンターワールドの売り上げがカプコン歴代タイトルで1位になったと。
うん、うん、
うん。凄まじいですね。まあその、バイオハザードだけでもう半分以上埋まってるとはいえ、
ね、
うん、昔のバイオじゃないですもんね。
そうです。
最近リメイクしたバイオがこれだけ売れてるというのは、もう本当驚異的だと思いますね。
うん、ですね。うん。
昔人気だったからリメイクしたら売れるってそんなことじゃないですからね、
うんうんうん
う
ん、
そういう簡単なことじゃないですから、バイオハザードリメイクするって相当カプコン的にもプレッシャーのある
そうですよ
ことだと思うんですけど、それをきっちり作って当ててるというのは本当にもう素晴らしいなと思いますね、
うんうん、
そんな中、ね、オリジナルのシリーズであるそのモンスターハンターをね、
うん、
きっちり作り直した上で前よりさらに販売するというところも本当に他のメーカーではなかなか考えられない売り上げですね。
そうですね。
ちょっとね。
まあ、ここ最近のタイトルがね、すべてっていうのは、どうしてもダウンロードで買えるっていう買いやすさだったり、
うん、
まあ、セールで安くなるとかね。
もちろんね。
まあ、そういうことがあるっていうのはあるんですけど、うん、
はい、
それにしてもね。
そうですね。
すごい数ですね。
まあ、細かいこと言うとね、うん、昔のファミコン時代って、実際の売り上げ本数、以上にその中古で回転してる分とかもね。
うん、そうそうそうそうそう。
ありますから。
そうですね、確かに。
そこでね、メーカーとしては損してる部分があったんですが、うんうん、最近は中古販売より、そのメーカーがセールするものの方がお買い得だったりするんで、
うんうんうんうん、
ダウンロードにしたおかげでね、メーカー側にとっては在庫置かなくていいですし、
はい。
しかもダウンロード分売れれば直接もうカプコンにお金入ってきますから。
うんうん、
まあ、このあたりが昔と比べて販売本数が増えている要因の一つだと思うんですけどね。
う
ん、
そうですね、うん。で、10位までね、まあ、バイオとモンハンとデビルメイ5が10位に入ってますけれども、うん、はい、やっぱりこう、世界的に通用するタイトル。
あ、そう、そこも重要ですね。
うん、になってますね。
いや、本当そうですよね。特に、モンスターハンターなんてね、うん、
はい。
ワールド出るまでは結構、うん、まあ、ガラパゴスゲームと言われてたんですけどね。うんうん、
言われてました。
日本でしか受けないと。
そうそう。海外じゃ売れないって言われてました、ね。
まあ、逆かな。そう。海外では受けないっていう方が正確かな。
うん。うん。うん。
って言われてたんですよね。
はい。
で、そこをワールド作るときに、
うん、
これをもっと広い人、あの、多くの人たちに遊んでもらうために世界的にも売れるタイトルにしようという、あの、コンセプトでワールドは作られて、
うん、うん。うん、
しかもそれをきっちり実現させているというところがやっぱりすごいとこですよね。その、
そうですよね。
ね、そういう予定は立てますけど、
うんうんうん、
まあなかなかね、
うん、
うまくはいかないもんですが。
そうですよね。うん、で、それとこう、ちょっと別視点で作ってる、だと思うんですよ、
うん。
ライズの方はね。
ああ、そうそう。ライズはもう全く別。
カジュアルに遊べるモンハンっていう位置づけなんだろうなと思ってるんですけど。
それでもめっちゃ売れてるんですね。
そうなんですよね。
うん。
うん、で、結 構ライズで売れたのって先があると思うんですよね。
うん。
結構子供とかでも買ってる可能性があるので、うん、今後出てくるモンハンも、
そう。そ
う。こうライズからスタートでやってる人がいるんじゃないかな。
あのね、実際、今のライズって、エンドコンテンツまでもできたんですよ。
うん、はいはい。
うん。で、その後、ライズを遊んでた人たちが、
うん、
ワールドに流れてるという話聞きますね。
そうですよね。
うん。
うん、そういう時にやっぱりセールとかがあると、
そうそう。
こう、移りやすいですし、ね。
いや、もう明らかにそのタイミング狙ってセールしてるし、あとは最近発表されたモンスターハンターワイルズ。う
んうん、はい、次ですよね。
うん。の発表がまたいいタイミングでね。
うん、そうなんです。
あれが来たことで、うん、ライズ遊んでた人とか、ワールド、うん、昔遊んでた人たちが、
うんうん、
じゃあワイルズ来年出るから、
うんうん、
予習も兼ねてやっとこうかと思ったら、
うん、
今なんと、ワールドアイスボーンが、
うん、
980円ぐらいで買えるのかな、今。
そうなんですよね。うん、
1000円以内で買えると、
うんうんうん。
絶妙なタイミングでセール入れてくる、うん、だからこのあたりね、すごく緻密な計算というかスケジュール立ててやってると思うんですよね、販売戦略としては。
ね、
うん、
うんうん。
それが今まで見事に当たってるなと。
うん。うん、
すごいですよね、本当。
すごいと思います。うんうん、まあそんなね、
うん、
今回話した10作って、うん、まあ今話した10作って本当に、まあ、うちの番組って結構我々に近い年齢の人も多いですけど、はい、うん、まあ若い人でも知ってるタイトルが並んだなっていう感じでしたけど、
うん、
まあこんなカプコンができるまでの話を、
そうね。
これからしていこうかなと。
ね、今話したのは、
はい、
もうごく最近のカプコンの話。
本当に最近のカプコン。うん、でも今から話すのは、
うん、
そのできた83年からの歩みということで、話していこうと思います。
はい、
まず83年の7月に、開発第1号機のメダルゲーム。
うん、ああ、
うん、
そっちからですか。
そのようですね。はい。リトルリーグっていうものを発売。
そっか。
うん。で、3ヶ月後の10月にもメダルゲームでフィーバーチャンスっていうものを発売。で、12月には直営のゲームセンターをもう出していると。
ああ、そうか、はい、そうか。
アクティ24っていうものをオープンさせているそうです。
早かったですね。いや、あの、
うん、
カプコン専用の直営のゲームセンターありましたけどね。
うん、うん、うん、うん、うんうん。
早かったんやな、そんなに。
そうですよね。
早い、
ね。
同じものじゃないか、でも。
まあまあまあ、もっと大きくなるでしょうけどね。
うん、
うん。うん、で、84年の5月、
うん、
業務用ビデオゲーム第1弾、
はい、
バルガス。
ああ、
はい。
あ、バルガスが1作目なんや。
そうなんですよ。
うん。
そうなんですよね。まあ、これを発売して、
うん、
7月には、
うん、
こっちは知ってると思います。ソンソン。
うん。
うん。ね。
わ、ソンソンってそんな初期なんですね。
そう、2作目なんですよ。
じゃあもう、めちゃめちゃ知ってますよ、カプコン。
うん。孫悟空の孫だから、孫孫。
そうそう。
ですよね。
孫の孫で孫孫ね。
ですよ。仲間はトントンで。
そうそう。
さらわれるのが、サゴジョウがスイスイっていう。
いいですね。いやー、でもそう。
うん。うん、
あ、じゃあもう、発売2タイトル目から遊んでたんや、当時。
ですね。
すげえ。
うん、うん、うん。
へぇー。
で、9月に、ヒゲ丸、
うん。あ、そう。知ってるし。
12月に、1942、
ね。ええー、そう？
うん。
1942なんか、すげえ遊んでたけどな。
うん。
うわあ、
すごいですよね。
すごい。
1942を、こう、4作目なんだなっていう。
いや、すごいよ。しかも、ジャンル幅広いですしね。
あ、確かに。うん、うん、うん。そうですね。うん。で、85年になっても、やっぱり、ゲームをどんどん出していくわけですけど、
うん、
アーケードゲームで、エグゼドエグゼです。
もうすごいわ。もうバリバリ現役やわ。
戦場の狼。
ああ、いやいや、もうね、これも遊んだな。
うん。魔界村。
うん。魔界村も早いな。
早いですね。うん。
もうこのあたりですでになんか当時のカプコンって確立されてるイメージあるけどな。
ですね。魔界村7作目、戦場の狼が6作目か。
すげえな。
で、
うん、
8作目はガンスモークですね。うん。うん、で、その後にセクション Z を出していると。はい。で、85年はこれだけじゃなくて、
はい、
1985年12月11日、暮れにですね、
うん、
家庭用テレビゲーム第1弾ということで、うん、ファミコンに参入します。
うんうんうん、
第1弾カセットは1942ですね。
うん、 そうやそ
う
や、
うん
う
ん。
でもやっぱ80年代なので、シューティングがやっぱ多いですね。
うんうんうん。ね、確かに、うん。そうそう。そうですよ。こう、縦衆のメーカーのイメージ、今の方ないでしょうね。
ないでしょうね。うん、まあでも、アクションゲームも作ってるから、うんうんうん、そこまでシューティングの会社っていうイメージなかったな。その、
うんうんうん、
エグゼスと、戦場の狼は、うんうんうん、まあ、どちらも縦シューティングゲームでありますけど、
はいはい、
ちょっと毛色ちゃいますしね。
そうですね。うん。あとね、まあ、19シリーズは結構この後もずーっとやっていくから、うんはい、まあ、カプコンの初期を支えたシリーズの一つな、ね、あのね、宙返りができる、うん、っていうのが特徴だったなーっていう。
そうですね、
あと、米軍、まあ、あれ架空なのか。
うん、
まあ、でも敵が日本軍、みたいな感じでなんですよね。
そうそうそう、
あそこら辺もちょっと変わってるなっていう感じですけど。ね、うん、86年になるとアーケードで戦いの番下、
このあたりからかな、アクションゲームの会社みたいなイメージにちょっとなってきた気がする。
はいはい。魔界村戦いの番下は、僕が子供の頃に、ゲーセンにすごいゲームあるんだぜって言って聞くゲームでした。
わかる。
うん。で、やっあとは、ラッシュ&クラッシュっていう、トップビューの車のシューティングみたいなやつですね。あと、アレスの翼っていう。まあ、これ、結構早い時期に女の子がね、翼の生えた女の子が主人公の、しかもビキニアーマーですからね。
なんか、すごいわ、その、なんていうの、カプコンのコアになるタイトルに行くまでが異常に早い。
早いですよね。
ナムコの時も思いましたけど、
うんうんうん、
初期の段階からもうすでに確立されてるというか、
そう。
外れがほぼないじゃないですか、だって。
ない、ないです、ないです。
すごいな。
そう。ね、アレスの翼なんか、縦横集じゃないですか。縦周面と横周面があって、で、あと、ね、サイドアームもこの年に出てますね。そうそ
う。サイドアームもね、画期的でしたからね。
うん、うん、うん。そうなんですよね。だから、ほんと僕らの思うカプコンってもうほんと最初からできてる。
そうですよね。
うん。感じなんですよね。で、ファミコンの方では、ソンソンと、戦いの番下と、
なるほどね。
魔界村を移植していますけれども、魔界村はね、まあ、過去話してますけれども、
そうですね。
販売本数164万本で、
すごいな。
カプコンのファミコンカセットの中で一番売れたカセットだそうです、
ね。ああ、そう。
うん、そうなんです。うん。今回ちょっとファミコンカセット売上ランキング上からさらってったら、魔界村でした。1位がね。うん。
まあ、当時そのゲームセンターでも人気ありましたからね。
はい。
それが家で遊べるっつったら、そら売れるわな。
そう。待望の家庭用でしたからね。う
ん、ね。で、ゲームセンターで遊んだことない人でもやっぱりあれは魅力的に見えますよね。
うんうん。
面白そう
だった。だから、やっぱりすごく売れたみたいで、
うん、
ファミコンカセットすべて。
うん。
よそのメーカーもね、はい、合わせての売り上げランキングでも11位につけて
る。すごい。
うん。
まあでも、その中でクリアした人は多分 1% ぐらいじゃないですか。
そうかもしれない。
うん、
で、これ、いわゆる横スクロールアクションで見ていくと、3位なんですよ、うん。
はい。
上にいるのがスーパーマリオとスーパーマリオ3だけなんです。
そう。
まあ、それはしょうがない。そこには勝てないですよ。
でも、スーパーマリオ2は入ってへんねん。
そうそう。まあね、うん、あれは。
それには勝ったね。
そうそうそう。だから、やっぱ僕はここら辺から、こう、カプコンって、アクションゲームのメーカーってイメージがついたな。
そうよ、やっぱり。
っていう感じがありますね。で、87年になるとですね、アーケードゲームの方で、まず、必殺ブライケン。
うん。
これちょっとマイナーかな。
いや、でもね、今まで出てきたタイトル、ほぼ、カプコンアーケードコレクションで遊べますからね。
そうなんです。
これから出てくるタイトルもいっぱいありますけど、うんうん、これ今、アーケードコレクション200円で買えますから。
そう。
これもう気になったら即買ってください。
そう。ね、この必殺ブライケンなんて、ゲーム知らなくても、ストリートファイターに出てくるダンの流派ですから、ブライケンは。
ほんまや、こっから来てんのか。
そうです。乱舞使った時に言いますから。ブライケンって、ね、こっから来てるんです
よ。いや、そうなんかカプコンでね、セルフパロディというかよくやりますよね。
やりますやります。
自分たちのね過去のネタ、うん、だから、うん、社員の中にその過去のカプコン好きの人がいるんですよ ね、 ね。
そうそう、そういうの感じますよね。
感じる、すごい感じる。
うん、うん、まあちょっとブライケンがね出たんで言うと、カプコンって竜がいっぱいいるというか何人かいるって話ってあるんですか。はい。
うん、そうね。
カプコンのゲームって竜っていう 名前の主人公が
多いですね。
そう、何人かいるんですけど。
多いな、確かに。
そうそう。パッと思いつくのは、うん、まあやっぱストリートファイターの竜ですよね。ね、まあ一番有名なのが。
未だ現役ですからね。
そうそうそう、うん。あと、もっと後になって出てくるシリーズですけど、ブレスオブファイヤーの主人公も、
確かに。
竜なんですよね。
うん。
うん。で、あと、戦いのバンカーの主人公も竜。
ああ、そうなんや。
そうなんです。元祖竜です。カプコン最初の竜。
あ、そうなんや。知らんかった、それは。
はい。で、二代目の竜が必殺ブライケンなんですね。
あ、あのキャラも竜なの？
そうなんですよ。ダンじゃないんですよ。竜なんですよね。
へ
え。はい。で、ブライケンの後にトップシークレットを出して。
来たね。
うん、1943ミッドウェイ海戦、はいはい、
もうこれでまた売れたんよ、はい、1943めちゃくちゃ売れたんよ、また、
うんうん、そしてストリートファイターが出ますね。
ファイターね、
はい、無印の方です、はい、うんうん、まだ竜が髪を赤く染めて靴履いてる頃、はいはい、
ねえ、うん、そうそうそう
なんですけど、家庭用の方ファミコンの方はですね、うん、魔界島っていうものを出してて、うん、
私好きなやつですよ。
これってもしかしたら初の移植じゃないゲーム、
ああ、オリジナルですね。あ、けどなかったかな？
ですよね。魔界島は多分ないんじゃないかなと思うんですけど、
うんうんうん、
この前の年はね、全部移植なので。
そうですよね。
うん。うん、あと、井出陽介名人の実戦麻雀。
これよ。これが謎やねんな。なんで急に？なんで急に半剣者？
うん、
これ、あれじゃない？当時知ってる人でも、カプコンって知らない人いるんじゃない？
あー、はい。うん。
あの、井出陽介名人の実践麻雀めちゃくちゃ有名ですけど。
そうです。パッケージのね、イラストは、うん、あの、井出陽介さんのあの、似顔絵がね、すごく記憶に残ってる人多いんじゃないかな。
だって、当時ね、麻雀とか知らない子供でも知ってましたからね。うん、井出陽介名人。
で、あと、うん、これはね、後にヒット作としてシリーズ化していくロックマンが出てますね、今年はね。うん。無印のロックマンは120万本売ってますね。
来たか、ロックマンね、うん。ここでまた新たなカプコンのメインコンテンツができるわけですね。
そうなんですよ。だから、うん、アーケードじゃないアクションゲームでもヒット作。
そうね。
出しちゃうんです、87年、
ね。う
ん、
そうね、
うん。うん。で、ディスクシステムにもちゃんとソフトを出してまして、うん、セクション Z ですね。うん、これがカプコンのディスクシステムソフトの第1弾にな
っ
ていくんですね。うん、88年になると、うん、アーケードゲームで F1 ドリーム。
おー、うん、急に車か、この。
はい。大魔界村、
うん。
うん。で、ロストワールドが出ます、
うんうんうん。
で、このロストワールドは、とあるものの第1弾になってるんですけど、うん、これが何かというと、CP システムというね、
うん、最初に出てきましたね。
はい、はい、
うん。
カプコン基盤というか、
業務用ゲーム基盤のね。
そう。
カプコンが独自に開発した基盤と。
うんうん、うん。はい。での第1弾がロストワールドで、うんうんうん、ダイヤルコントローラーで動かすというね。
あ、そうか。前、特殊コンパネの話の時かな。
はいはい。
しましたね。
はい。
うん、
今日こそ息の根を止めてやるぜっていうね、キャッチコピーで物騒なモヒカングラさんの二人組のシューティングゲームですけど、
面白いな。
うん。これもなんかすごいカプコン感
ありますね。
ありますよね。うん、で、ファミコンの方では、うん、ヒットラーの復活ですね、
うん。
これトップシークレットのファミコン版で過去に話してます。
話しましたね、
うん。はい。あとプロ野球殺人事件。っていうね。
あったな。これもなんか違和感あってんな、当時。
ありました。なんで推理アドベンチャー。
そう。なんでカプコンが、しかも野球っていう。
なんだろう。僕は勝手にサンマの名探偵の影響なのかな。
ああ、なるほどね。
っていう。うん、
ただ、プロ野球っていうところはね。うん、
プロ野球と殺人事件はくっつかないですからね。
そうですよね、
うん。あとですね、ロックマン2が出てまして、うん、2はね、多分、ロックマンの中でも一番人気があるというか。
ああ、そう。
うん。151万本。
おぉ、すごいな。
はい。出てまして、カプコンのね、ファミコンのカセットの中では2番目に売れてるということで、うん、まあ、すべてのファミコンカセットのランキングで見ると19位ということ
で。いや、それでも高いな。
うん。上の方にいます。うん、まあ、ほんとファミコン代表するね、アクションゲームの一つですから。
うん、そうですね。
うん、はい。で、ディスクシステムで、サムライソードってゲーム出してるんですけど、これ知ってます？
いやー、 うっすらタイトル聞いたことあるような気がするけど。
これ多分カプコンのゲームの中でも、うん、相当影が薄い存在だと思いますね。
確かにそのカプコンっていうイメージがないな。
うん。なんかこう世界を恐怖に陥れる暗黒司祭に挑む若者が主人公のコマンド選択型アドベンチャーゲームっていうことだね。
やっぱあれかな、ディスクシステムのゲームっていうところで知名度がぐっと下がってしまうんですかね、やっぱ。
うん、それはあるかもしれない。これは全然、当時はもう全く知らなかったし、なんかコマンド選択式のアドベンチャーなのにコマンドの中に戦うとかがあるみたいで、ちょっと気にはなるんですけど。
へー。
いつかこれ遊べるようになったら。
いや、それはもうカプコンコレクションでなんか出してもらわない
とね。なんかね、これはちょっと、うん、ダークホース的に放り込んでほしい。
そうですね。カプコンファミコンコレクション的なね。
うん、うん、うん。で、PC エンジンでも、カプコンのゲームが出るんですけど、
うん、はい。
実はカプコンは PC エンジンに参入していないみたいで。
あ、そうそう、そうよ。
はい。
うん。
ハドソンとか、
うん、
NEC アベニューとか、そうそう、ビクターが移植して販売してるみたいな、
ね。それね、私当時だから PC エンジン遊んでて、
はい。
まあ、カプコンのタイトル出た時に、
はい。
なんでメーカー名違うのかなって思ってたんですよね。
ああ、なるほど。
うん。
うん、
当然、そのタイトルがカプコンっていうのは知ってたので、
うんうんうん。
不思議だなとか思ってたんですよ。うんうん、
はい、
うん。
まあ、そんなね、不思議だなと思わせた最初のゲームが、ファイティングストリートということで。
う
ん、ハドソンからね、出てますもんね。
そう。これはびっくりしたの。
ストリートファイターですよね、中身はね。
そうね。で、タイトルもちょっと違うからなんでやろうなって。
うん。うんうんうん、
確かあれなんか、商標権とかやったかな。タイトルが日本で使えなかったとかちゃうかったかな。
あ、子供はね、そういうのよくわかんないですからね。わかんないですから、
そう。うんうん、ただ中身はね、完全にアーケード版のストリートファイターのまんまでしたから。
はい。
すごい再現度でしたからね。
うん。
まあ、これ、確か PC エンジンの回にも話したな。
うんうん。
ロンチタイトルでノリコとストリートファイター、
ね、うん。そうそうそう、そう言ってましたね。
すごい2タイトルロンチ持ってきたな。
うん。端っこと端っこが来てる、つって。
ね。
で、89年になると、
うん、
アーケードゲームで、まず、ストライダー飛
竜。うん、来た。
うん。
これまた代表タイトルや、これ。
いや、これすごかった。もうなんか、すごいメーカーなんだなって僕は、ストライダー飛竜見て思いました。ね、
うん、うん。
あと、こっちは僕は見たことないんですけど、
はい、
ドカベン。
ああ、
うん。
あれやな、あの、カプコンの漫画元にして、IP ゲームの初期ですね。
はい。え、まあ、当然野球ゲームなんですけど。
そうですね。
これカードゲームなんですね。カードの仕組みなんですよ。
あらま。
うん。
プロ野球カードゲームみたいなもんかな。
そうかな。なんか結構、え、わざわざドカベンでなんでそうするみたいな。
まああれじゃない、
感じはしますけど。
単純にファミスタみたいなのにはしたくなかったん
じゃ
ない
、うん、まあそうですね。うん、ただ動画を見ると、
うん、
やっぱカプコンのドット絵なので、
はいはい、
再現度が半端ないんですよ。
ね、グラフィックはもうこの時点でね、
うん
う
ん、
うまい会社っていうのは、
うんうんうんうん、
ユーザーには伝わってましたからね。
うん、そうなんですよね。だからこう、キャラクターをちゃんと見せて伝えていこうってなると、
うん、
カードにした方が良かったのかもしれないですね。
そうね。多分、うん、キャプテン翼のファミコン版と同じコンセプトなんじゃないですかね。
はいはい、ああ、確かに確かに。うん、影響は受けてそう。
普通の野球ゲームに落とし込むよりも、
うんうんうん、
カードゲームの方がドカベンの魅力を表現できるんじゃないかという感じかな。
うんうんうん、で、次に天地を喰らう。
あ、来た。そう、あ、はい、そういうことね。もうそこからじゃあやっぱ IP モンを作っていこうみたいな感じになったんかな。
そうなります。
うん、
はい。次、エリア88。
あ、お前。IP 強化期間みたいになってるやん。
はい。
うん、
そして、ウィロー。
ああ、すごいな。バンバン半券も作ってこうぜ、みたいな。海外まで行ったか。
ウィローは分かんない方も結構いそうですけど。い
や、長谷川さんが何回も言うからね、それ。
言うから。でまあ、当時、あの、ね、公開された映画です、これはね。
そうね。
はい、実写の映画なんですけど。うん、あと、アドベンチャークイズカプコンワールド。
あ、来た。
うん。これも昔話しましたけれども。
話しましたね。
はい。そして、89年は、カプコンの代表作の一つが出てるんですけど、うん、ファイナルファイトですね。
そうね。
うん。
まあ、これも話しましたね。
はい。
これ99回かな。
そうです、99回。
覚えやすい。
うん。
うん。
というね、もう、アーケードでも本当にすごいゲームばっかり出してる。
ね、知ってるゲームばっかり。
ですね。
すごい。
うん。 ファミコンの方では1943、
うん、
天地を喰らう、スイートホーム、
お
ー、マルサの女、
うん、
ウィローということでね、急に89年から半剣物が、
ね、わかりやすいですね、こうやってまとめてみるとね。
そうなんですよ、本当に急にドサッとね、うん、
なんか方針があったんでしょうね、それ
は、ね。そうなんですよ。で、多分同時に作ってるから、
うんうん、
アーケードのウィローって横スクロールアクションなんですけど、
うん、
しかも横スクロールアクションシューティングか。
あーはーは
ー、うん、ウィローが火の玉ね、ポイポイ投げるゲームなんでね、うん。で、ファミコンの方だと、
うん、
ゼルダみたいな見下ろし系のアクション RPG なんですよ。
ああ、じゃあ全然同じ半券でも違うもん
ね、うん。そうそうそう。天地を喰らうもね、うん、全然違う。
ああ、そっか。
わけだし、
やっぱりスペックの違いを分かった上で、
うん、
違うものにしたんでしょうね、
うん、
多分、
うん、だから結構贅沢なことやってますよね、うん、
まあでも下手な移植作るよりは、
うんうん、
そのハードに見合ったものを作った方がということだったのかな、もしかしたら、
うん、
分かんないですけど、
うんうん、で PC エンジンの方では、
うん、
F1 ドリームと、うん、サイドアームと、
お
う、ソンソン2が
出たちょっとマイナーなソンソン
2実は2が出ていたソンソンなんですけど、
マイナーな上に PC エンジンやもんな、うん、遊んだ人少なそうやけど
しかもこれアーケードゲームのあのブラックドラゴンっていう、
うん、
これアーケードゲームのカプコンの中でもちょっとマイナーな方に入るやつだと思うんですけど、うんうんうん、まあそれのアレンジ色だし
ね、すごいな。すごいとこ持ってきたな。
うん。っていうのがね、89年は出てますね。
Days of Life with Games. Bright Bit Brothers.
そして90年になると、
うん、
アーケードゲームでアドベンチャークイズ2。
うん。
戦場の狼2、
うん、
1941カウンターアタック、
うん、
チキチキボーイズなんかすごくなんか僕のイメージだと、
うん、
カプコンっぽくないチキチキボーイズなんだろう、ジャレコとかのイメージがあるチキチキボーイズ、
う
ん、
でもたまにカプコンそういうことやるからな。
そうですね、やりますね。あとマジックソード、
うん、
US ネイビ
ー、うん、
あとニモっていうゲームが出てまして、これも結構マイナーかな。まあ、あの、原作はね、89年に公開した劇場アニメのリトルニモっていうね。
そうそうそう。
はい。結構すごい方々が作ったんだけど、あんまり有名にならなかったアニメですけど。
その版権を取りに行ってるカプコンがすごいな、ほんま。
そうなんですよね。
当時ですら結構マニアックなね、タイトルですから。
うん、うん、うん。
まあ、もしかしたらタイアップ企画だったのかもしれないですね。
ああ、そうかもしれない。
相乗効果で、その、
うんうんうん、
原作とゲームを売ろうみたいなね。
うん、うん、うん。まあ、ありそうですね。
うん。
で、ファミコンの方で、ワンパクダック夢冒険。
うん。
チップとデールの大作戦。
お。
ロックマン3。
うん。
2010ストリートファイター。
ああ。
あの、みんなの思ってるストリートファイターじゃないストリートファイターです。
はい、ね、はい
はい、仮面の忍者花丸。
うん。
パジャマヒーローにも、が出てますね。
なんか、ちょっとこう、低年齢向けを強化したのかな？
そうですね。結構、90年はいろいろやろうとしてる感じがするんですよ。ね、チキチキボーイズもそうだし、うん、うん。でもね、アドベンチャークイズと戦場の神は、まあ、1941もか。シリーズ作として出していて、
ね、シリーズも出しつつなんかこう新しいものも作ってると、
うんうんうん、ね、ロックマンもそうだし、
うん
うん、でそのワンパクダックとかね、チップとデールとか、うん、このディズニーものをねやり始めるというか、うん、結構僕カプコンはディズニーの良質のゲームを出す
メーカー
ってイメージあるじゃないですか。
あるある。
うんうんうん。だからここら辺からなんだなっていう、ね、
そうですね。
うん。そして、スーパーファミコンとゲームボーイにも90年に参入してます。
ああ、そうか。
はい、
う
ん。で、スーパーファミコン第1弾のカセットはですね。
うん。
ファイナルファイトですね。
うわあ。
はい。
第1弾も絶対外さへんやつですね、
う
ん。
まあ、残念ながらね、完全移植はできなくて。
そうね。
はい。
う
ん、まあ、それでも全世界販売本数は148万本ということでね。まあね、ファイナルファイト自体がめちゃめちゃ流行ってましたからね。
そうですね。
ただ、 ね、家庭用に出れば欲しいっていう。
いや、欲しいよ。だってゲーセンだったらお金いっぱいかかりますからね。
うんうん。うん、そうそうそう。ゲームボーイの方は、うん、レッドアリーマー魔界村外伝ということで、はい。これがゲームボーイ参入第一弾ということで。
そうか。
ちょっとスーファミに比べると。
力の入れ方がね。
ちょっと違うかな。
違う気がするけど。
はい。
まあ、様子見って感じじゃないですか。
うんうん、うん。
まだゲームボーイがどんなもんかわからんから。
うん、うん。うん。他にはダックテイルズとかハテナの大冒険とかね、うん、やってまして、PC エンジンの方では大魔界村と虎への道が出ています。うんうん、僕が今ちょっと欲しいソフト虎への道が。ね、やったことないんですよね、虎への道。
まあそりゃそうでしょうね。
うん、91年になると、うん、まずクイズ殿様の野望、
うん、
クイズ三国志、知略の覇者、
うんうん、
でザ・キングオブドラゴンズ、
うん、
D&D の版権を取るつもりで作ってたら取れなかったのでオリジナル名で出た
素晴らしい
キンドラですけど、これ僕すごく好きなので、
うん、
いつか単体で話すかもしれません、ねね、はい。でこっちはもう過去に単体で話している、うん、ワンダースリー、
はいはい、そうか、うん、そうかそうか、
はい。あとキャプテンコマンド、
うん、
あとですねブロックブロックっていう、
うん。うん、
アルカノイド系のゲームをなぜか急に。
ああ、もうアルカノイド流行ったからやな。
ポコンって出してるんですけど。まあ、こうやって見ると、やっぱり、ファイナルファイトの成功があるので、うん、
はい、
キャプテンコマンドとかね、
うん、
ベルトスクロールがちゃんと新しいのが出てくるし、得意の横スクロールも出るんですけど、
うんうん、
あとね、出なかったソフトで、明日天気になーれを作ってた
そう
です
。あ、そうなんや。
はい。
ゴルフ？
はい、千葉哲也先生の、うん、チャーシューメーンですよね。
どんなゲームになる予定やったんやろ。
これなんかね、エイムショーには出てたらしいんですよ。
あ、そう。
うん。だから、そこそこ完成してたんじゃないかな。
じゃあ、なんか違う理由があったのかもしれないですね。
そうそう、なんかあったのかな。うん、
まあ、権利関係とかね、いろいろありますからね。
うん、はい。ただ、91年は、
うん、
その後のゲームセンターとか、
うん、
まあ、カプコン自体も結構変えていくものが出てまして、
は
い、
うん、
ストリートファイター2ですね。
来ましたね。
はい。
まあ、確実にここがカプコンの中でも大きなターニングポイント。でしょうね。
うん、ですよね、うん。で、ファミコンの方では、
うん、
ロックマン4。
ああ、もう4か。
はい。リトルマーメイド。
うん。
と、天地を喰らう2、諸葛孔明伝。
うん。
はい、これ過去に遊んでますけれども。
うん。
あと、驚きの、
うん。
井出陽介名人の実戦麻雀2。
なんで？
これ2出てたんですね。僕知らなかったな。うん。そう。やったら、よくできてる麻雀ゲームなのかもしれないですね。
なんすかね、なんか、カプコンと井出陽介名人仲いいんすかね、もしかして。
なんですかね。ね、
なんか特別なコネとかあるんじゃない、うん、
で、スーパーファミコンの方では、うん、超魔界村。
うん。
あと、エリア88を出してますね。はい、で、ゲームボーイの方では、ロックマンワールドと、ロックマンワールド2っていうのが出てるんですけど、うん、これはもうね、ゲームボーイの画面に合わせて、ゲームスピードとか、ステージのね、うん、設計を調整してあるロックマンシリーズなんですけど、
うん、
今思うとやっぱこれも出てるからロックマンシリーズって長続きするんだな
ー。ああ、なるほどね。
っていう。この、ずっと後ですけど、
うん、
ロックマンエグゼとか、
うんうん、
ちょっと子供向けにちゃんと定期的に発信していってるんだな、ロックマンをっていう。
うん、そうですね、
うん。
ターゲットがすごくはっきりしてるタイトルなんじゃないですかね。
うん、うん、うん、うん、うん、うん、結構ロックマンワールドからロックマンに触れたっていう人もいるんじゃないかなと思いますね、う
ん
う
ん、だからただシリーズを続けるんじゃなくて、
うん、
その都度、
うん、
どういう人たちに向けて作るかというコンセプトを持って作ってるのがわかりますよね、
うん、
なんか
ね、うんうん、で PC エンジンの方では1941カウンターアタックをハドソンが出していて、
うんうん、
で1943カイをナグザットが出していて、
うん、どういうことなの。
なんか19シリーズがいっぱい出てる。
なんで別メーカーなんや。
ね、あと、ポンピングワールドっていう、風船みたいなのが飛んでて、下から、
う
ん、なんか覚えてます
覚えてる。あの、大きい風船割ったら2つになって、
そう。
それ割るとまた2つになってみたいですね。うんうん、ああ、懐かしいな。やったな、あれ。
これなんか、アーケードがあって、それの移植なんですけど、
う
ん、
そうそう、
これハドソンがやってるんですけど、
うん、
このゲームの元になって、てるのキャノンボールっていうゲームなんじゃないかって話があって、
そう
それ自体はハドソンのゲームなんですよね。
そうそう、確かそうやわ。
うん だからまあ、だからね、PC エンジンだし、ハドソンが移植してるのかなっていう感じ、
ね。そうでしょうね。もうそういう関係でしょうね。
うん、うん、うん。っていう感じでね、うん、91年まで、まあ話してきて、結構もう時間が経ってるんですけど、はい、ね、うん、まあやっぱり、本当川崎さんも言ったけど、ターニングポイントですよね、スト2が出た年ということで。
うん、まあだから、この91年でストリートファイター2が出て、
はい。
まあ、いわゆる格闘ゲームブームというのが始まるんですけど、
はい。
まあ、カプコン単体のことだけじゃないですけどね、そのブームということで、うんうん、ゲーム業界全体の話になるんですが、
うん。
この当時の話はね、もう私も結構覚えてますし、
うんうん。
いろんな記録としても残ってるんですよね。
うん、うん。
いろんな人が記事にしてくれてたりするんで、
うん。
で、まあ、今回ちょっと調べてみたんですけど、
はい。
話す前にですね、
うん、
格闘ゲームブームっていうのは、
うん、
まあ、あくまでもストリートファイター2以降の話として話しますので、格闘ゲームの元になったものは何かみたいなね、ことを言い出すとまたすごい長い話になるし、
うんうん、そうですね、
あくまでも今回はストリートファイター2が出たことによるその後のゲーム業界のムーブメントというか、
はい、
どういうことが起きてたのかっていう話をします。うん、で、あと、今回はもう 2D 格闘ゲームだけね。
はいはいはい、はい。
あの 3D の話はもうしませんけど。はい。これも話し出すともう大変なことになるんで、うん、いつか格闘ゲームっていうジャンルでね。
そうですね。それだけで。
うん。たっぷり話そうかなって思ってますので。
はい。
で、1991年の3月7日にストリートファイター2がアーケードで出ると。
うん。うん、
で、これは一作目のストリートファイターと違って、より複雑な駆け引きができる対戦を前提としたゲームシステムで作られたゲームだったんですが、
うんうん、はい。
実はこのストリートファイター2は対戦格闘ゲームではないんですね、厳密に言うと。CPU 対戦を前提とした一人用ゲームなんですよ、これ。
ああ、なるほど。はい。
一応対戦もできるけど、
はいは
い、同キャラ対戦できなかったりとか、
うん、うん、うん。
キャラクターも少ないと。
そうか、そうか。
うん。
そうですね。
あくまでも一人でクリアするゲームとして、
うん。
だから得点もあるし、ボーナスステージもあると。
うん、そうですね。なるほど。
今思えば対戦ゲームとして見れるんですけど、
うん。
当時はおそらくおまけとして、
うん。
対人戦もできるよ、ぐらいの感じだったと思います。
うん。
ただ、まあ、ここ、発端にですね、
うん。
人と対戦できるということ自体が非常に面白くて、
はい。
ストリートファイター2が発表される前、1980年代から、
うん。
1990年代のアーケードゲーム業界っていうのは、
うん、
年間100タイトル以上が発売されてたそうなんですよね。
へー。
で、そんな群雄割拠の中で、さらに変化の激しい市場の中でですね、
うん、
ゲームセンターの入荷状況っていうのがあるじゃないですか。
うんうんうん、
新しいゲームが出たら何台か入荷して、
うん、
その代わりに古いの引っ込めてしまうと、
うんうん、
いうことを繰り返すわけですけど、
うん、
ほとんどのゲームセンターってね、
うん、
人気の新作でも一度に1台、うんうん、多くても2台ぐらいしか入れないんですよ、普通は。1タイトルを。はいはいはい、
そうですね、う
ん。やっぱ敷地面積にも限界あるし、今みたいなね、うん、大きいアミューズメントパークみたいなもんじゃないんですよ、当時のゲームセンターって。
うん、ない。
なので、設置面積限られてますから、
うん、
新作とはいえ、しかもね、どれぐらい売れるかわからんもんですから、だいたい1台、
うん、
多くて2台あればいい方ぐらいの感じだったのが当時のゲームセンターなんですけど、うん、
はい、
そんな中ね、ストリートファイター2はですね、1店舗に複数の台が入荷されてたそうなんですね、当時から。
うんうん、
だからこの事実だけでも当時いかに人気があったかっていうのがわかるんですけど、
うん、
まあ、今回いろいろ調べてたらね、まあ、あるゲームサイトで、元ゲーメストの編集長の石井善二さんが記事書かれてたんですよ。
ほうほう。
ストリートファイター2の歴史っていう記事やったかな。
うん、
そういう記事書かれてて。で、それ読んでるとですね、
うん、
石井善二さん当時横浜西口のとあるゲームセンターに行ったら、
うん、
30台以上ストリートファイター2が置かれてたと。
すごい。
すごくないですか？
すごい。
多分これ横浜のまあゲームセンターって結構大きいとこだと思うんですけど。
うん、僕なんとなくわかりますね。うん、
あ、わかります？
横浜は遊んでたんで。
はい。多分ね、有名なとこだと思うんですよ。
うん、うん、うん。はい。
で、その店のゲームの9割以上がストリートファイター2になってたと。
ああ。
もはやゲームセンターというよりスト2センターだったって。
はい。
で、さらにその店にとどまらずですね、周辺の競合店、ゲームセンターにも、ストリートファイター2が置いてあると、
うん、
いうことで、ごく狭いエリアのゲームセンターに、100台以上あったんじゃないかと、書かれてました。
うん、まあでもそのくらいのブームでしたよね。
私はスト2の頃って、 そんなに売れてるイメージなかったんですよ。スト2ね。スト2の頃。
うんうん、
初代の、
うんうん。
でも、その関東の方ではこれだけのことになってたんだな、というのは新鮮でしたね。
うんうんうん、
で、石善治さんの記事、続きですけど、
うん、
このストリートファイター2の人気のおかげでね、
うん、
当時ゲーメストが売れまくってたそうです。
でしょうね。
はい。まあ、これは、私も実感してました。買ってましたから、はい。
うん。
で、今みたいにインターネットが普及してない時代ですからね。
うん、うん。
ゲーム情報が載ってる雑誌っていうのは、やっぱりプレイヤーが最新情報を得るためには、非常に貴重な媒体だったんですよ。
うん。
その中でもね、ゲーメストはアーケードゲーム専門誌ですから。
うん。
当然売れますね。
うん。
なんせ競合誌がないんですよ。
うん。そうですね。
はい。で、迷子をスト2の特集を組んでたそうなんですよね、当時ゲーメストは。
うん、うん。うん、
するとですね、どこの本屋でもほぼ完売。まあ、当時のゲームスと発行部数はそんな多くなかったとは思うんですが、
うんうんう
ん、5を重ねるごとに発行部数がどんどん増えて、会社の階段には発売前のゲームストが高く積み上げられるようになったそうです。
へ
ー、目に見えて、
うん、
スト2の特集をすれば売れるぞということで、
うんうんうんうん、
どんどんそのスト2のブームと合わせてゲームストも売れていったと。
なるほどね。
はい。で、遊ぶ人も増えてくるとかっていう相乗効果で、スト2っていうものが、ますますこう大きなムーブメントになっていくという状況だったんですよね、
うん。
で、この頃のゲームセンターのイメージってやっぱり不良の溜まり場とか、
うんうん、
まあ暗くてなんか煙たい場所、
うん、
子供だけで行った危ない場所みたいなダーティーなイメージがあったんですけど、このスト2が普及して流行った以降は、
うん、
ゲームセンターにも低年齢層が集まるようになったそうなんですよ、
ね。ああ、なるほど。
うん、なんか面白いゲームあるらしいぞと。多分誰か聞いてくるんでしょう。
うん、うん、うん。
で、ちょっとゲームセンターの雰囲気が変わってきたということもあって、
うん、
ゲームセンターに人が来るということは、ゲームセンターのゲーム自体も盛り上がってくるということですから、
うんうん、
格闘ゲーム以外のゲームも活発にはなってきたんですが、
うん、
その中でも格闘ゲームはまだまだブームになってですね、
うん、
カプコン以外もいろんなゲームを作り出すと。
そうですね。
で、さらに格闘ゲームを原作とする実写映画とかアニメもたくさん作られて、
はい、
1993年に始まった K1、
はいはいはい、
などの現実の格闘技ブームとも相まって、
はい、
当時その格闘技っていうコンテンツ自体がもう空前の大ブームだったんですよ。
ああ、そうですね。
90年代ね。これはもう長谷川さんもよくご存知だと思いますけど。
うんうんうん、
で、その結果としてね、非常に分かりやすい出来事がありまして、
うん、はい、
2003年の大晦日のテレビ番組、
はいはい、
日本テレビ系列が猪木ボンバイエ、うん、
はい、
TBS が K1 でダイナマイト、
はいはい、
フジテレビがプライド男祭り、
はい、
と民放3局が格闘技中継を放送するという異常事態が起きてたんです。
ですね。
こんなこと今じゃ考えられないでしょ。
考えられないけど、
これ当時私ですらテレビ見てて、いやいや、大晦日に格闘技3つやって誰が見んねんと思って。
ああ、そうですよね。やってたやってた。
いや、これもう異常だなと思ったんです。
うん、
で、私は当時 K1 を大阪ドーム見に行ったりしてたんで、
うんうん、
まあ、あの橋本慎也と小川戦とか生で見たんですよ。
おお、いいですね、うん。
そうそう、橋本が倒れるとこ見ましたよ。
うん、
もうめちゃくちゃ盛り上がってましたよ。うん、だからその一部の人が楽しんでるだけなのかなと思ったらそうじゃなくて、
うん、
実際にまあ格闘技が一大ブームになってたのはその格闘ゲームっていうものを超えてね、
うんうんうんうん、
まあ、これはあくまでもそのスト2ブームから派生したわけじゃなく同時になんか流行ったんですよ当時。
確かにそうでしたね、うん、
K1 っていうのがこうポンと出てね、
うんうんうんうん、
いろんな、まあ、言ったら総合格闘技の元ですよ、
うんうん、
漫画です漫画、あのいろんな一種格闘技の格闘家が戦ったら誰が一番強いんだっていう、
はい、
ほんまに漫画みたいなことを実際にやったのが K1 っていう大会なんですけど。
そうなんです、
うん、
ね、キックボクシングだったり、
うん、
空手だったりクンフーだったりの頭の K
で、そうなんです。
その一番を決めるで K1 です。
これがね、本当にね、格闘技漫画をリアルにしたみたいなコンセプトで、もう当時たまらんかったわけですよ。
うん、
でもみんな集まったらもうドイツが強い、いやこいつの方が強いみたいなね。
ね。
本当にそういう話してて、
はい。
で、そういうものが好きな人たちがまた格闘ゲームをやったりとか、
そうですね、
格闘ゲームきっかけで K1 見たりとかっていうことが本当に起きてたんですね当時。
そうですよね。その、うん、行ったり来たりは多分あったし、うん、やりやすかったですよね。
う
ん、
そう、
うん。
だからこれは、スト2にとってもラッキーでしたし、
うんうんうん、
おそらく K1 にとっても ラッキーだったんですよ、このブーム自体は、
うんうん、
まあこういう時代に先ほど長谷川さんが言ったみたいにそのアーケードゲームからの移植のゲームっていうのもたくさん出て、
うん、
格闘ゲーム自体も当然ね、うん、家庭用に移植されていろんなスーパーファミコンとか PC エンジンとか、うん、たくさん移植されたことによって、
うん、
その家庭用ゲームハードのキラーソフトとして格闘ゲームが使われることが多くなったと、
うん、確かに確かに。
で、これで発売された格闘ゲームの話をしだすともう大変なことになるので、今回はもうスト2だけ、
うん、
スト2だけのその家庭用ゲーム機の歴史ちょっとまとめてみたんですが、
うん、
まあ91年にスト2のアーケード版が出ると、
はい、
で92年の4月にストリートファイター2ダッシュ、
うんうんうん、
で、これがスト2が売れたことで、
うん、
バランスを調整して、
うん、
対戦をもっと楽しめるようにしたのがスト2ダッシュであると。
うんうん、
で、この時に、あまりの人気にですね、違法改造した海賊版が出回っていたと。
はい。
もう、いわゆる有名なレインボーとか言われるね。
僕、レインボー探しに行きましたから。わかる。やってみたくて。
都市伝説でしたからね、当時。
そう。いやー、でも、置いてある店見つけて行きましたよ。
ね。
う
ん、なんか波動拳めっちゃ撃つ竜がいるとか、そんなわけないやろ、つってね。
そうそうそう
もうほんまに当時は嘘やろって言ってましたからみんな。
ダブルアリアットで空飛べるらしいぞって。
そうそうそう。ね。で、これはだからその海賊版が出ているということはもう人気の証拠なんですよ。
うんうんうん。そうですね。
はい。で、さらにこの2ヶ月後、
うん、
92年の6月にスーパーファミコン版のスト2が出ます。
うん、
で、その後半年後ね。92年の12月に、ストリートファイター2ダッシュターボ。
うん、
まあ、これは、スト2、まあ、ダッシュのさらに、調整版、
うんうん。
で、ゲームスピードが速くなってると。
そうですね。
だから、ターボね、
うんうん。
よりこう、エキサイティングな対戦ができるよということで出したんですが、まあ、他の、その、作られた意図としては、
うん、
スト2ダッシュの海賊版対策。
ですよね。
特に、レインボー、
うん。
こいつらなんとかせなあかんと。
うん、
いうために、作られたと言われてるそうです、
うんうんうん。
だからこんな短いスパンで出てるんですね。
うん、
まあなぜ海賊版の基板が出るってことはメーカーにとったらめちゃくちゃダメージなんですよ、これ。
そうですよね。
前、対等の回で話しましたけど、インベーダーの海賊版もあれ本当海賊版なかったらもっと売れてるんですよね、インベーダーって。
確かに。そうですよね、うん。海賊版が置いてあるところには本当は本物が置いてある。
そうです。
はずなんだから、その分売れてたはずですよね。
そうそう。
うん、
そして、そのスト2ダッシュターボから、さらに半年後、
うん、
93年の6月に PC エンジン版のスト2ダッシュが出ます。
はい。
この当時って、PC エンジンはすでに CD-ROM のとかスーパー CD-ROM のも出てたんですけど、
うん、
この PC エンジン版スト2ダッシュは、ヒューカードで出てます。
すげえ。
しかも、20メガビットの、ヒューカードで発売されてます。
え、そのヒューカードって、
はい。
見た目は一緒なんですか？分厚いとかそういうことはない？
刺すとこ以外のとこ盛り上がってますね。
あ、ちょっと欲しいな。
うん。
へー。で、
PC エンジンってゲームパッドは2ボタンが標準なんですよ。
うん。
ところが、このスト2ダッシュの発売に合わせて、なんと6ボタン仕様のパッドが発売されました。
そうですね。
もうこれがどういうことかっていうと、それぐらいスト2っていうのがもうキラータイトルだったわけです。
うん。うん。
もうスト2を移植すれば、
うん、
ハードが売れると。
うん。
じゃなかったら6ボタンパッド作りますかと。
うん。
いうことですよ。
そうですね。
はい。で、さらにこの1ヶ月後ね。
はい。
93年の7月に、スーパーファミコン版のストリートファイター2ターボ。
うん。
っていうのが発売されて。う
ん、はい。
これがね、日本国内で210万本。
うわ。てるな
ぁ。世界で410万本。
ああ。
そして、この2ヶ月後。
はい。
93年の9月。
はい。
スーパーストリートファイター2。
うん。
通称スパ2。これアーケードね。
はい。
が発売されて、これ満を持して。
はい。
新キャラ4人が追加されたのにもかかわらず。
うん。
まだ2かと。
そう。
いや、3でええやろと。
うん。まだ3じゃない。
そう。まだ2かい。
まだこすってぐ。
これ前、スト2の話したときに、
はい、
しましたよね、同じこと、ね。
しました、しました、だって、いや、みんなそう思ったと思う。
思った。この前の段階で思ったんですよね。
うん。
ターボの時も、え、まだ2なんやって。
そうそうそう。
3いつ出んねんってみんな冗談で言ってましたから、
うん、
いじってましたからね。
うん。うん、
まあ、でもこれがまためちゃくちゃ売れたと。
うん。
アーケード版、もうこの時が私の中ではピーク。
ああ。
もうゲームセンターに対戦台が山のように、あの、ライトアップ筐体向かい合わせの対戦台がバンバンと出てきたんですよね。
そうですよね。
うん。
向かい合わせ台って、
うん、
スト2が生み出した様式ですもんね、多分。
そうそうそう。まあ、初代のスト2の頃は横並びだったんですよ。
はいはいはい。
うん。 で、この後ね、こっからさらに半年後、94年の3月に、スーパーストリートファイター 2X!
はい。
通称スパ 2X。
はい。
まだ2です。
うん。
これが出ます。で、これがね、初めて号機が出てきた一つね。
うん。どんどん名前が長くなる。
長くなる。
ラノベみたいになってくる。
もうそうね。
うん。
あの一応ね、サブタイトルついてるんですよ、
うん。
スーパーストリートファイターズがザ・ニューチャレンジャーズつってね、キャラ4人追加されたから。で、スーパーストリートファイターズ X がグランドマスターチャレンジっていうね。
うん、
で、アーケードは一旦ここまでかな。
はい。
で、この後、94年の6月、
うん、
スーパーファミコン版のスパ2が発売されました。
はい。
でこれが国内で129万本。
うん、
世界で200万本。
うん、
で、さらに、この半年後、94年の11月に、3DO 版のスパ 2X。
そう。3DO のキラーソフトですよね。
そうです。これとサムライスピリッツね。
はい。
これが 3DO キラーソフト。
うん。
でもそんな売れなかった。
うん。
まあ、こんな感じでもうアーケードコンシューマーが交互に。
うんうん。
しかももう数ヶ月単位ですから。
そうなんですよね。
だから3ヶ月から半年ぐらいのスパンでずっとスト2が出てる。
そう。だから、ゲーメスと呼んでると。
うん。
いっぱい広告あるんですよ。
いや、もうそらそうよ。あの時だからゲームスの広告収入もすごかったと思いますよ、
多分。
本の売り上げとね。
ですよね。
うん。で、これがどういうことかっていうと、ゲームセンターで対戦する。
うん、うん。
家に帰って家庭用で練習する。
うん。
で、またゲームセンターで対戦する。
うん。
というサイクルが出来上がるわけですよ。
うん。
もうそりゃ盛り上がるわけですよね。
うん。
もうずっとスト2のことを考えてるんです、みんな。
ですね。
うん。もう学校で勉強してても早く帰ってスト2遊びたい。
そう、うん。
で、学校終わりでゲーセン行って対戦して、うん、で、また家帰ったら家で練習してみたいな、ね。
そうそう。なんか弱のソニックブームったら追いかけてて投げられるらしいぞって聞いて、もう、早くゲーセン行きたいって思いました。
試したいね。
あれ聞いた時は。
うん。わかる。これがサイクルというか、
うん。
販売方法もそのブームに拍車をかけてると思うんですよね。
そうですね。
もう絶えず、
うん。
提供されてる。
そうそう。
コンテンツが。まあ、今のソシャゲとかの、こう、ダウンロードコンテンツとか。飽きさせないように、こう、ずっと定期的に。出るみたいな感じですよ。
うんうん、そうですね。まあ、そう考えると、その、海賊版が出てね。
うん。
対策としてターボ出したりっていうのは。
うん。
まあまあ、その、定期的っていう意味では。
うん。うん、
予定外だったのかもしれないですけど、いい面もあったのかもしれないですね。
そうですね。まあ、ただね、このあたり、当時のゲームセンター詳しい方とかに聞いてみたいんですが、
はい。
台入れ替えは結構負担だったんじゃないかなと思うんですよね。
ああ、確かに。
だって、基盤入れ替えるのにお金払ってるわけですよ、多分。前のスト2をこう、安く下取りして入れてくれるとか、してたかな、とか思うじゃないですか。
どうですかね。
相当カプコンこの時も、基盤でめちゃめちゃ儲けてると思いますよ。
まあ、それでも、やっぱり売れるってことは、大変だけど、
うん、
お客さんもいっぱい来るし、
当然そう、
やっぱいつまでもスト2じゃダメで、やっぱダッシュ入れないとお客来ないなみたいなね。
もうね、そう店側からしたら、
うん、
もうそんな変わってないから前と一緒でいいやんなんて言ってたら、
うんうん、
よそのお店に取られちゃうわけですよ。
ですよね。
だからもうしょうがないです。入れなしゃあないです。
うんうんうんうん、
まあだからこの時はもうカプコンすごかったでしょうね。基盤作りゃ作るだけ売れるわけですから。相当すごいもうフィーバーだったと思いますよ。
うん、
で、まあこういうサイクル出来上がって90年代中盤。
はい、
格闘ゲームがね、
うん。
爆発的と言っていい、もう本当にブームになったんですけど。
うん、
まあこの後ちょっと陰りが見えてくるというか。
うんうん、
まあ先ほど言ったみたいにカプコン以外の多くのメーカーが格闘ゲーム作り出して、う
ん、はい、
もう明らかに供給過剰な状態になっていくわけですよ。
そうですね、飽和してましたね。
はい、もう完全にそうです。
うん、
各ねメーカー同士は、
うん、
まあ格闘ゲームが売れてるから、
うんうん、
うちも作るぞと、
うん、
いい意味で競い合ってたわけですよ。
うんうんうん、
だからどんどんゲームのグラフィックも向上していくし、
はい、
ゲームシステムとか追加要素もどんどん増えていって。
うんうん、
それに伴ってやっぱゲーム自体が高度になっていくし、複雑になっていくと、
うん。
まあこれはどんなジャンルでも同じなんですけどね。
そうですね。
昔話したシューティングゲームとかもね。
はい。
そうですけど。で、こういうことが続いていって、90年代中盤で、まあピーク迎えまして、このあたりから各メーカーがですね、
うん、
同じゲームの改良版を次々に出さざるを得ない状況になると。
うん、
まあシリーズ化ですよね。これシリーズ化って出す側からするとメリット多いんですけど、
うん、
ちゃんとやらないと プレイヤー側からするとただの負担になってしまうんですよね。
うんうんうん、
明らかにプレイヤーの数より多い格ゲータイトルが発売されるということになってきてしまいまして、
はい、
もっぱいの取り合いなんですよ。
うん、
まあ、悪い言い方すると、この当時のそのゲームセンターってもう素性乱造になってきてたんですね。
うんうん、
で、特に格闘ゲームというジャンルがブームだったこともあって、たくさんゲームが作られたんですが、それによって新鮮さがなくなって、結果マンネリ化していったと。
そうですね。
で、90年代後半になったら、やはり陰りが見えてきまして、ゲームセンターに来てた低年齢層のね、プレイヤーも、まあ、格闘ゲーム以外のジャンル、アーケード以外のゲームであるポケットモンスターとか、デジモンとか、まあ、家庭用ゲームも面白いもいっぱい増えてきましたから。
そうですね。
あとね、遊戯王とかも出てきたので、遊ぶものがいっぱい増えてきたと。格闘ゲームだけじゃない魅力的なものがたくさん出てきたことで、一旦この飽和した格闘ゲームブームっていうのが過渡期を迎えて、で、この後収束していったと。
はい。
いうのが、まあ、ざっくり格闘ゲームの歴史ではあるんですけど、
うん、
ただまあここ最後ね、ここだけは言っときたいんですが、
うん、
あくまでもこれは収束であって、
うん、
衰退ではないんです、
うんうんうんうん、
これはですね、当時の格ゲーブームっていうのはもうはっきり言って異常だったんです、
はい、
明らかにその格闘ゲームっていう魅力をもう超えたブームになってたんで、
うんう
ん、それ自体が異常であって、
うんうんうんうん、
まあ普通に戻ったという、
そうですね。
うん。普通のジャンルになったというのが正しくて、だから収束って言うんですけど、
うん、
これ最近 YouTube とかでも、まあ、センセーショナルなね、タイトル付けとして、
うん、
格ゲーが衰退した理由みたいな本当に言われたりするんですよ、
はいはい。はい。
で、前ね、シューティングゲームの時もちょっと言いましたけど、まあ、私はなるべくその衰退って言いたくないんですけど、
や
っぱ収束だと思うんですよね。
うん。
うん。衰退っていうのは、元のポテンシャルより下がっていってしまうことを言うと思ってて、
うん、
シューティングブームも格闘ゲームブームも、
うん、
ブーム自体が異常だったんだなと、
そうですね、
思ってるので、
うん、
決してその衰退したんじゃないと、
うん、
まあ実際現在でもね、格闘ゲームっていうジャンルはしっかり残ってますし、
うん、そうですね、
新作も出ますから、
うん、
決してそういうネガティブなことじゃないと思うんですけどね、
わかります
ね、
うん、
でその後ですね、2000年代になった時に、まあ明確なその格闘ゲームブームの、まあ、いわゆる終焉と言われる時期が来るんですけど、
うん、
カプコンがアーケード向けの対戦格闘ゲーム開発の凍結を発表するんです、
うん、
こうわざわざ言わんでいいのにと思うんですが、
そうですね、
まあ、これは多分会社としてもう言うしかなかったんですよね、
うん、
おそらく、うん、でさらにカプコンと並んでね、
うん、
当時ライバルと言われていた SNK が倒産する、
は
い、
そうなんですよ、二大メーカーの片屋が、うん、まあ、もうやめますで、
うん、
もう一方はなくなってしまいました
からね、そうです、
うん、
まあ、これがその事実上、
うん、
ブームが終了したと言われる時期ですね、
はい、はい、そうですね、
ただ、
うん、
その水面下でも格闘ゲームというのはもうプレイヤーとして好きな人もいるし、
はい、
開発者として好きな人もたくさん残っていたので、
はい、
ギルティギアシリーズとかね、
そうですね、
メルティブラッドシリーズとかが開発し続けられて、
うんうん
うん、結果、うん、カプコン今復帰してますから、
そうなんですよ、そう、やっぱりそのブームの最初の頃に触れてた人たちが少し大人になってそれを職業にしたから、
そうですね、
なくならなかったんですよね、ギ、
うん、
ルティギアとかもまさにそうだと思う、
うん、そうですね、
まあギルティギア以降の
うん、
こう格ゲーって本当に最初のブームで対戦格闘すごく面白い、
うん、
俺も作りたいっていう人たちがやってると思うんですよね、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、
だから絶対そう、川崎さんが言うように、
うん、
衰退じゃなくて、
うん、
ちゃんとその作られてるものの質は全然落ちてないので、
うん、そうそうそう、
複雑化とか独自の発展はしていくけど、
うん、
衰退はしてなかったですよね、
そうそうそ
う、うん、
だから本当にね、前話したシューティングゲームの歴史とすごく似てるんです、
うん、
うんうん、シューティングゲームも一旦その収束して下火になった時に、
うん、
いや、シューティングゲームは面白いんだっていうので作った人たちが、
はい、
新たなゲームシステムとかね、初心者の人を取り込もうとしていろんなものを作ったのが90年代でしたから、
うんうん、
で、今まさにカプコンがストリートファイター6でやろうとしてるのがそれなんですよね、
うんうん、
新しい人たちに格闘ゲームっていうものを遊んでもらおうと、
そうですね、
いうコンセプトで作って、
うん、
今成功してるのがストリートファイター6であると、
うん、
だここはね、私は本当に嬉しくて、
うん、
その元々ね、ストリートファイター2で格闘ゲームブームを作った会社が、
うん、
一旦作らなくなった後、うん、今新たに格闘ゲームをまた流行らせてると、
うん、
もうこれはなかなかできないことだと思いますよ。
そうですね、
うん、本当にカプコンの最近の功績としても素晴らしいものですし、
うん、
まあ、うん、一つだけ残念なのはアーケードゲームではないということね。まあこれはもう時代の流れでしょうがないですけど、まあ
ね、そ
うです
ね。それはそうなんですよね、
うん、そうそう。ゲームセンターについてもね、いつかね話したいなと思ってて、
はい、
ゲームセンターもね衰退したというよりはね必要がなくなっただけで消えたものなので、
うん、
その、うん、遊び方が変わっただけなんですよ、
うんうんうん、
遊び場としてのゲームセンターというのが必要なくなったからなくなっただけであって、こちらも衰退ではないんですよね。ゲームセンターの衰退ではないと思ってるんですけどね、
うんうんうん、
であとは最初にも言いましたけど、今回 3D 格闘ゲームは一切触れてないので、
はい、
この間にまだね、バーチャファイターとか入ってますから。
そうですね。
ここからまた新たなその格闘ゲームの歴史っていうのがそこから派生していくんですけど、
うん、
まあ、それはまた別の話ということで、
はい。
Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
では、そろそろエンディングなんですけども、
はい。
今回も長谷川さんのレトロゲームプレイレポートよろしくお願いします。
はい。レトロゲームプレイレポートではゲームシステムだけでなくストーについても隠さず話しますので、これからファイナルファンタジー5を遊ぼうと思っている方は最後まで飛ばしていただければと思うんですが、
はい。
いろいろありまして、
うん。
X ですっていうね、
うんうん。
やつがボスなんですけど。
聞いたことあるな。
うん。まあ、大森林っていうところでね、
うん。
封印されたものっていうのと、戦闘してて、倒したら X ですが来て、
うん、
まあおかげでクリスタルを破壊できたよってことで、こう騙されていたと。
なるほど。
で、ここで仲間の一人のガラフがね、
うん、
孫のクルルを助けるために一人で X ですと戦って、う
ん、はい、
まあ亡くなってしまうということがあって、うん、まあ以降クルルが仲間に入るんですけれども、
うん、
それで X ですの城に乗り込んで、
うん、
倒すんですけど、
はい、
また罠だということで、なんか倒したと気がつくと、タイクーン城にいるんですよ。
ほうほうほう。
で、入っていくとなんか様子がおかしいみたいな感じなんですけど、まあ、何が起きたかっていうと、まあ、タイクーン城があるわけがなくて、なんでかっていうと、その、うん、ガラフがいた世界に行ってるわけですよね。
ああ、なるほど。
で、タイクーン城は自分たちの世界のものなわけです。
うんうんうん。
なので、あちらの世界から、そう、自分らの世界に飛ばされたのかなと思ったんですが、
うん、
そうではなくて、
はい、
あちらの世界とこちらの世界は合体しました。
あ、一つになったの？
そう。正確には、もともと一つだったんですが、
う
ん、
ああ、そういうこと。
はい。あるものを封印するために分離させてたんです。
なるほど。
で、エクスデスの狙いは、元に戻すことだったんですね。
うんうん、ああ、一つにするってことね。
そう。それによって、うん、無の力っていう新たな力を手に入れて、うん、まあ全てを支配したいという。
なるほど。
ことなんですよ。
うんうんうんうん、
ただまあそうは、させるわけにいかないので、元の姿に戻った世界の中でクスデスを倒すために12の武器っていうものの封印を解くっていうことになっていくんですね。
おうおうおう、あ、新たな目的が出てくるのね。
そうです。
うーん、
で、石板っていうのを手に入れると、
うん、
12の武器の4つかなぐらいが解放されるっていうことで、最初ピラミッドで見つけて、
うん、
次にフォークタワーっていうところで石板を探しに行ってるんですけど、
うん、
まあ、ここで事件が起きまして、
う
ん、僕はですね、実機で遊んでるわけではなくて、
うん、
まあ、レトロフリック的なね、
うん、
ものでやってるんですけれども、
うん、
まあ、便利なもんで、いつでもセーブできるじゃないですか、
ね。そうね。
うん、なので、まあ、ちょいちょいセーブしながらやってたんです。
うんうん、
で、このフォークタワーっていうとこは、
うん、
まあ、双子の塔みたいなもんで、
うん、ああ、だからフォークなんや。
はい。
なるほど。
4人のパーティーを2つに分けるんです。うん、1、3でも2、2でもいいので、
うん。
で、最上階にあるものを同時に手に入れるっていうことをしなきゃいけないんですけど、
ああ、なるほど。
片方の塔には、
うん、
ミノタウロスっていうのがいてですね。
うんうん、
まあそっちの塔は魔法が使えなくなっちゃうんですよ。
ああ、なるほど。
で、もう一個の方は、
うん、
要は物理攻撃が効かないボス。
ねえ、そうなりますよね。
はい。うん、で、まず、魔法が使えない方は、
うん、
攻略したというか、最初にそっちのボス戦うことになるんですね。
うん。
なので、戦う直前で、セーブしましたと。
うん。
で、倒しましたと。
うん。
そうすると、自動的にイベントシーンが挟まった後に、物理攻撃が効かないボスとの戦闘にもう一方の、
あ、連戦なの？
はい。パーティーが戦うことになります。もう一方側ね。
はいはい。
で、まあ初見なので、
うん、
そっちのパーティーを完全に魔法が使えない肉弾キャラ、物理が効かないボスに対して、物理しかできない二人で行ってるんです。
うん、ああ、そうなの？
はい。で、
うん、
物理攻撃をするとどうなるかというと、
うん、
魔法を唱えて、
うん、
戦闘の開始に戻すんですよ。
え？
効かないんじゃないんです。時間が戻るんです。
え？
っていう能力を持っているんです、そのボスは。物理が効かないやつが。なので、殴れど1ターンで戻るんですよ。
怖っ。
だから倒せないんです。
はめ技じゃないですか。
そうなんです。で、
うん、
じゃあどうするかっていうと、
うん、
セーブしたとこからやり直そう。ってなると、
まあね、
この塔を降りてまたパーティー組み直そうと思ったんですが、
う
ん、
はいはい、そりゃそうね。
この塔はですね、
うん、
ボス倒さないと出れない仕組みなんです。
ハメやん。
そうなんです。で、まあ事件が起きたっていうのはこれで、当時のカセットで遊んでればこれは起きないんですよ。なぜならセーブできないはずだから。
あ、そうか。塔の中にセーブポイントなんかないから。
と思うんですよ。
うん。
だってそんなバグだったら、
うん、
すぐわかるじゃないですか。
そうね。テストプレイしたらすぐわかりますね。うんうん、
なので今のその便利な機能で遊んでたために
うわ、
ぶっちゃけ積んだんですよ。
なんかもう何十年越しの罠にかかってしまったみたいなね。
そうなんです、そうなんです。これ作った方々は悪くないんですよ。
そうね。
だってそんなのわかるわけないんだから。
ねえ。
うん。いろいろ試してみたんですよ。その、うん、忍者が巻物を投げれば、
うん、
カトンの術とかだったら、
そうか、
魔法扱いにならないかなと思ったんですけど、物理扱いなんですよ。
うん、物理界。ああ、そうなんや。
もう一人連れてってのも竜騎士だから、で、魔法は一応使えるんですけど、うん、白魔法だから攻撃魔法がないんです。
すごい絶妙なジョブで行ったんですね。
そうなんですよね。
うーん、
逆のパーティーで言ってればもう本当何の問題もなかったんだけど。そ
っか。魔法を使える人は別に物理攻撃もできるもんね、だって。
そう。
うん。
そうなんですよ。
そっか。ほんまですね。
なんで、これもう完全に積んだので、
うん、
実は今一からやり直してる。
マジで？
もう、ギブアップかなと思ったんです。
え、ちょっと待って、いくつかセーブって取れへんのですか？
その便利な機能のせいで、ずーっと上書きしてたんです、僕。
あ、じゃあ一応、複数セーブはできるんですね。
できます、できます。
あ、
で、ゲーム内のセーブもあるんですよ。
はいはい、はい。
一応確認したら、
うん、
マジで最初なんですよ。
もう、長谷川さんの性格出てんな。
僕が使ってる、その、ハードの、ボタンをね、同時押しするとセーブ画面が出てくるから、
うん、
すげえ楽なんですよね、その、ハード側の機能でセーブするのがね。なんで、それでね、ずーっと上書きでやってたもんだから、もう完全に頭に戻るっていうことなので、まあまあ今一からやってるんですけど、まあ正直、
うん、
もういいかなって思ったんですけど、
うん、
で、3日ぐらいほっといたんですけど、ほっといたっていうか、まあいろいろ試してみてたんですよ。どうにかなんないかなってやってたんですけど、うん、まあ、ならないし、
はい、
もうやめようかなって思ったんだけど、
うんうん、
なんかだいぶ、FF5 ってものが分かってきてたから。
そうね、うん。
終わりが見たいっていうよりは、
うん、
もうちょっと効率よくジョブ組んだりしてみたいなっていうふうに思って。
前向きじゃないですか。
そう、一からやり始めたら、割と、うん、まあ、楽しいというか。
もう分かってますもんね。
そうそうそうそうそう。うん、なので、
うん、
まあ一応最初からやってるんで、
うん、
まあ、レトロゲームプレイレポートって、で、
うん、
いつかまとめて別のね、
うん、
レトロゲームプレイレポートとしてこうアップロードしてるじゃないですか、
うん、
音声をね、
はいはい、うん、
だまあそっちの方ではクリアを伝えたいなと思ってます。
なるほど。
出ますが、うん、まあ続けてやっていこうとすると間が多分すごく空くので、うん、まあ一旦終了、う
ん、あ、いいんじゃないですか。
はい、
時期的にね、
うん、
ちょうどいいかなと思って、
うん、
4周年記念企画がいろいろ続くから、
うんうんうん、
まあその間お休みでいいんじゃないですか。
はい。
うん。いやー、またこれ特殊な条件になってしまいますね。
そうなんですよ。 まあまあ、しょうがない。ただ、ゲームは全然やり直してて面白いので。
うんうんうん。わかりました。
はい。
まあじゃあ引き続きというか、またレトロゲームプレイレポートで報告聞ける日を、
はい。
楽しみにしてますので。
はい。
では、いつもの告知をお願いします。
はい。ブライトビットブラザーズでは番組に対するご意見、ご感想、あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなどお便りお待ちしています。ホームページ右側のメールフォームや番組の X アカウントへの DM などでお送りください。ポストの場合は、ハッシュタグ BB ブロス。BB がアルファベットでブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくて助かります。よかったら番組 X アカウントフォローしてください。Spotify の方もフォローしていただくと最新回が自動的に更新されます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで今回はカプコン前編ということでね。
はい。
まあ、カプコン創設から1990年ぐらいまでね。
そうですね。
の話を。
一つが出るまでということで、うん、はい、まあ、川崎さんに格ゲーのことをまとめてもらいましたけど、
うん、
じゃあ、その後のカプコンどうなっていくのかっていうのを次回ね、話せればと思います。
そうですね。90年代から2000年代までの話になるんですね。
う
ん、
はい。
はい。じゃあ引き続きね、
うん、
メーカー界カプコンが続きますけども、
はい、
そちらの方聞いていただけたらなと、
はい、
でこのカプコン特集がね、
うん、
終われば4周年と、
そうですね、
いうことで、うん、現在4周年に向けてのお便りを募集しております、
はい、
この番組に対するね、うん、質問でも、うん、感想でも、うん、何でも構いませんので、
はい、
いただけたらなと思うんですが、今回こちらは専用フォームを用意しておりますので、
はい、
そちらの方にいただいたお便りコメントを203回かな、
うん、
そちらの方で紹介する予定ですので、現在聞いていただいているこの配信の番組説明欄のところにね、
はい、
お便り募集フォームのリンクがありますので、
うん、
そちらからメッセージいただけたらなと思っております。
はい、でそのフォームでですね、
うん、
今4周年の記念ということで、オリジナルのシール、うん、ビックリマンシール僕がね好きなので、うん、それっぽいキラキラしたシールをプレゼントする企画もやってまして、
うん、はい、
過去一度プレゼントで配ってるんですけど、
うん、
まだ持ってないという方は、
そうですね、
無料でお送りしますので、
うん、
そちらの方に記入していただければ、
はい、番組のアイコンをね、
はい、
ビックリマンシール風にしたというグッズでして、
はい、
以前はツイッター現 X の方で作ったんで欲しい方いますかっていうのでね、
うんうん、
プレゼントしたんですが、
はい、
今回は4周年ということで増刷しまして、
はい、
長谷川さんがリスナーの皆さんに差し上げたということでね、
はい、まあ、ね、これを機にね、うん、今まで聞いてたんだけど反応したことなかったなっていう方いたら、うん、
あ、なるほどね、
はい、フォームにお便りいただければなと思います、
はいはい、では今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。